ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊 ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
前回はですね、私の新刊 ASEAN6 における販売チャンネル戦略の発売のご案内をさせていただいて、いただきましたけど、その前まではね、基準値のお話をずっとやってきてて、で基準値を持つこと非常に重要ですよと、で基準値がないと、その自分たちの目標を達成するための基準値は何なんですか、もしくは自分たちが競合に勝るための基準値は何なんですかという、この基準値が本当に重要だよという話をして、多くの日本企業はこの基準値を持ってないよねと、一方でシェアが高い企業っていうのは必ずこの基準値を持っていて、自分たちがシェア 20% を取るためにはどういう基準値が必要なのかと、まあ、競合に勝つためにはどういう基準値が必要なのか、競合の基準値を100とした場合に、自分たちの基準値っていうのは今現状80なのか70なのか、はたまた40なのか30なのか、この差異を埋めていくっていうことが前に進むということなので、基準値をちゃんと持たないとダメですよというふうなお話をして、で何を基準値に設定すべきかみたいなお話をしていて、で特にその基準値を持つためには競合を可視化しましょうねと、競合の、チャンネル戦略を可視化して、組織体制を可視化して、マネジメント体制を可視化して、でこの競合の3つを可視化しましょうねという話をずっとやってきてて、で実際にそれが可視化できると基準値が手に入るわけですよね。自分たちが競合に近づくためには、まあ、つまりはシェアを上げるためには、まあ、多くの日本の消費財メーカーは競合よりもシェアが低いっていうケースが、アジア、グローバルサウス新興国市場においては、そういう状況が今現状かと思いますので、先進グローバル企業と対等に戦えている企業、日本の消費財メーカーっていうのは、まあ、数えるほどしかないので、基本的には遅れているという認識が前提ですと。でそうなってきた時に、彼らに追いつくための基準値ってのは何なんですか、彼らを、まあ、飛び越える、彼らに、勝っていくための基準値ってのは何なんですか、まあ、すぐに勝つことはなかなか現実的ではないので、基本的にはどうやって追いついていくかということをこう設定していくわけですけども、その基準値を手に入れるために競合を可視化しますよと。で基準値が手に入るとね、このアクションが具体的になるんですよね。結局そのアウトプットなんていくらしても意味がなくて、アウトカムまで持ってかないといけない、成果まで持ってかないといけないと。でそうするとどういうその成果を出せばいいのか、でその成果を出すためにはどういう基準値がないとダメなのかっていうことが手に入るので、本当にアクションが具体的になる。多くの日系企業、消費財メーカーはですね、対前年比何パーセントプラスやるみたいな、チャレンジ何パーみたいなんですね、そういう設定の仕方で去年の自分と戦うみたいなね。で基本的にはそうじゃなくて、新興国市場はもう競争環境が非常にその激化しているので、去年の自分となんか戦ってても永遠にその競合には追いつかないし、ある一定のところまで行っちゃうとやっぱり市場から淘汰されちゃうので、いかにその競合と戦うかっていう認識をねつけないといけなくて、これまあ B2C だけじゃなくて B2B もそうなのかもしれないんですけど、なんか欧米の先進的なグローバル企業は大きすぎるから強すぎるから、競合じゃないですと。で、中国をはじめとしたアジアのローカル企業というのは品質が悪いから、これも競合じゃないですと。私たちは自分の独自路線、高品質で頑張ってるんで、そこの市場なんですって。これまさにガラパゴスそのものじゃないですかみたいなね話なので、 競合を意識するっていうことは日本企業すごく重要で、市場に出るということは、市場環境と競争環境のこの2つの中での戦いで、市場環境にばっかり目を向けて消費者がああだこうだということももちろん大切なんだけども、いかに競合に打ち勝つかと、自分たちのシェアが 5% 上がるということは競合のシェアは 5% 取ってるということですから、基本的にはその競合を意識するということは絶対重要だから、競合の可視化はすごく重要だよという話をして、でそういうことをもろもろ終わったら基準値が手に入って、これでやっと自分たちには何が足りていて何が足りていないのかということが、具体的に整理できるようになるわけですよね。例えば自分たちはディストリビューターのまず数と質で全然負けてるじゃないと、つまりは、数も少ないし、なんか、大した理由なく1カ国1ディストリビューター制、1カ国1代理店制とかって、まあ代理店じゃないですけどね、販売店なんですけど、1カ国1ディストリビューター制っていうことをやっている企業が多くて、もちろん1カ国1ディストリビューター制の方がいいケースも、特に B2B なんかはいいケースもあるんですけど、 B2C の場合は絶対に1ディストリビューターじゃうまくいかないので、輸出の場合はその限りではありませんけども、でそうするとやっぱり数でも足りてないし、深く開いていくと質でも足りてなかったよねみたいな話になっちゃうわけですよね。で契約条件でもやっぱり劣っていた、で契約締結後のその育成、管理、ディストリビューターの管理とか育成ではやっぱり劣っていたよねみたいな話にこうなってくるので、その辺の話を次回以降ちょっとしっかりやっていきたいなというふうに思っております。はい、今日これぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com まで、たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供に